んにちは、総武大脳神経科の加藤孝弘です。今日は当院で行っている IM トレーニングに関して、辻下先生の方からお話をいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
奈良学園大学の辻下と申します。よろしくお願いします。私はリハビリテーションの方に関わっている、職種なんですけども、インタラクティブメトロノームというですね、一つの訓練方法ですね、それについてちょっとご紹介を、したいと思います。その IM スコアの年齢別平均値というのがあってですね、基本これ一応適用年齢としては6歳以上ということを言われているんですが、でも最近は、僕の経験でも2歳ぐらいでも十分できるというか、その2歳とかいうのはお母さんが後ろに寄って、はい、で子供前に置いといて、はい、でそのお母さんと一緒にこう叩いてもらうと、でやるとしばらくはちょっとお母さんがいないとあれないけども、はい、時々パッと話すと自分でこうやってね、というのが出てきたりするんで、6歳というのは一応標準なんですけども、はい、それよりも小さい子でも別に やって悪いことはないと思うんでやれたらやってもらった方がいいというところがあって、はい、一応16歳以上やと大体平均41ミリセカンドから69ミリセカンドぐらいが正常値で、そこからちょっと悪いとやっぱりちょっと集中力とかそういうのがちょっと劣ってるかなとか、あとその ADHD の子どもさんとかやったらちょっと大きくなったりとか、やっぱ認知症の人とかでもパーキンソンの人とかでもやっぱこうそれが大きくなりますね、誤差が。でやっぱりスポーツ選手はいきなりやっぱりもう2桁よりも下の1桁台が平均に出たりとかですね、いう人も中にはおられますね。
集中力がや
っぱすごい、集中力高いですねやっぱりね。1回だからプロバスケットボール、プロラグビーのチームの人にやってもらったことがあるんですけど、いきなりだから一桁台とかね、一桁台出るというのは相当なんです。相当タイミングが良くないと出ないので、普通かなりトレーニングしても一桁台出るというのはないんですけど、やっぱり優秀なそういう選手というのはいきなりそういう値を叩き出すみたいなね、ことも経験してますね。一応こういう標準値があります。で、これの特徴はだから、とにかく結構やっぱりデータ重視なんですね。で一回こうとアセスメントをしてもらうと、一覧表でこんな感じでですね、表が出てきて、その10に実際には14、15かな、14の、いろんなやり方をやった時の、それぞれの誤差ですねを見て、ひょっとしたらその右手はいいけど左手が遅いとかですね、手はいいけど足が遅いとかいういろんな人がおるんで、その特徴を、このデータから一応、判断して、その弱いとこを、ちょっとトレーニングしていくみたいな、やり方をしています。
あ、そう、別々のデータとして出るん
ですか？あ、出ますね、はい、出ます。で、そうですね。で例えば、右手だけのスコアの平均とかですね、左手だけのスコアとか、両方互い違いにやった場合のスコアとか、いうのが全部こう出るんで、例えば、当然肩麻痺の方ですね、脳卒中の肩麻痺の人やったら、当然右は劣って左は、ある程度平均的とかいう、その左右差ですね、そういうのが出るんで、一つのその肩麻痺の評価みたいなのにも使えるかなという感じはありますね。こういうふうにちょっとこう、割とこう数量的に評価するというのは一つこう特徴ですね。かなり細かいデータが出るという、基本はだから第一ステップから第4ステップで、先ほど言いましたように、第一ステップはまず、基準をですね、カンカンというのが最初は多分みんなカンとなってから叩くという、その音に対する反応みたいな形でまず行っちゃうんで、かなり誤差が大きくなるんですけど、それをそのぴったり音と手のこの打つのを同時にするっていう意味がまず分かってもらわんといけないんですよね。でも最初ちょっとやっぱりそこは分からない場合が多いので、そこをまずとにかく分かってもらうためのトレーニングというのが第一ステップですね。でそれがある程度分かってきた、つまり分かってきたというのは大体こうちょっとこの、そうですね、100ミリセカンドぐらいのうちに大体誤差が 収まるぐらいやとある程度分かってきてくれるかなと。それ分かってない場合200とか300とかですね、うん、結構大きな数字になっちゃうんで、まあ、大体100未満ぐらいに収まるようにまずしてもらうということですね。でこれの面白いとこはさっき言ったその緑のとこはまあ、ここをターゲットにしてるんですね。だいたい0から15ミリセカンドぐらいに収まるようにタイミング合わせていくと。でもその前にその、ゴムバンドオンって言って、まあ、惜しいよというところをこう広げたり狭めたりすることでちょっとモチベーションを維持するということですね。あんまり例えばそのブーブーブーブー言うと、もう嫌になっちゃいますよね、はい、というてあんまりこの緑のところを優しくするとタイミングが合ってこないんで、うん、まあ、それを調整するのがこの黄色の部分なんですね、うん、つまり、まあ、惜しいというのこの幅を最初広いところから縮めていくことでまあ、集中力も高まるしその誤差をなるべく小さくしようという、まあ、意味が分かるというかですね、うんうん、モチベーションがこれが結構ここの黄色の部分の設定というのは非常に大事 で、うん、で優秀になってくるともう機械の方が勝手にですねここの黄色 の、 その大き幅をこう もう自分でオートマティックに変えてくれる、まあ、モードがあるんですけども、まあ、それになってくるとかなりこう狭くなってきてもうその15ミリセカンドにもうほとんど集中する人であると、まあ、そこだけにも、ターゲットを置くみたいな感じですね。だから下手するともう25ミリセカンドぐらいでもブーってなっちゃうと、
うん、
まあ、これはだからもう相当エクセレントな、うん、もうトレーニングを積んだ人か、うん、まあ、そのプロ、選手ですねレベルやと、まあ、ここになっていく、まあ、ここを最終的に目指しますね、
うん。
でまあ、第2ステップはここにガイド音を入れます。さっきのは、まあ、まさしくトゥーンという、まあ、リワード音とあとブルンチュー、まあちょっと惜しいよという段階とそう全然外れてますよというブザーですね。音を聞きながらフィードバックしながら早めたり遅めたりということでタイミング合わせていくというのが第2ステップですね。だからまあ基本はもう第1ステップ第2ステップまでいくとまあ、タイミングを合わせるトレーニングとしてはかなり進んでいくので、まあ、その後の第3第4までというのもあるんですけども、まあ、基本は第1第2ステップをまずやってもらうと、まあ、基本は第1第2ステップでまずこのやり方をまあ覚えていただいてでそこから、第3ステップになってくると、よりまあタイミングをの誤差を小さくしていくプラス、まあ、右手左足とか左手右足とかあるいは足だけとかいう形で使う部分を広げていくという形になります。一応基本的に第4ステップがこのトレーニングの一つの、まあまあ、終着地というかですね一番の、まあまず第一ゴールになるんですけども、まあ、ここでは先ほどお話ししたその、タイミングの取り方をですねかなりこう厳しくしていってちょっと外れるともうすぐブーになってしまうみたいなぐらいの、ちょっと厳しくして、まあ、タイミングの誤差を小さくしていくというふうなトレーニングですね。まあ、これ、まあ、1、2、3、4というステップがだいたい基本的なアイムトレーニングのまあ、訓練の、まあ、方法というふうに、考えていただければいいかなと思います。まあ、とにかく反復が大事ということですね。反復トレーニングですね。だから結局その毎日やっぱり集中的にずっとやるというのがこれがなかなかですねこの IM フォームというのは、まあ、お家に持って帰っていただいてでお家でやってもらうんですが、まあ、当然その、まあ、僕ら の、 そのトレーナーの方が、まあ、訓練メニューを毎日こう入れるんですけども、まあ、基本的にその毎日ある一定の時間やってもらうことが必須なんですが、まあ、大抵ですね、まあ、1、2週間は続くんやけど、その後なかなか続けるのがね、まあ、例えば子供さんが嫌になっちゃったりとか、あるいはお母さんが忙しくてできないとかいうので、まあ、途中リタイアになることが結構多いですね。で、それを、まあ、向こう、まあ、海外とか日本でもちょっとやってる人はもうそれをとにかく、1ヶ月やったら1ヶ月間もう他の塾とかそういう習い事は全部やめてこの IM だけに集中して1日1時間ぐらいですねやりなさいと で、そうすると必ず効果が出るよみたいな形で、かなりインテンシブにトレーニングをされているし、でやっぱりそうすると確かに効果は上がるかなということですね。そっ
か、じゃあなんか週1回
週1回ちょっと
ね、ここに来て1年っていうよりも、はい、1ヶ月も取っちゃって1ヶ月間巻いちゃった方がいいですね。
まあ方がいいですね。だからそのためにやっぱりこのアイムホームですね。だからこれをまあ言うたら、例えばお貸し出しして、はい、まあ、その1ヶ月間やっていただくと、でまあいわゆるその前後で先のあのロングホームアセスメントとかをこっちでやっといて、でプログラムをまあインプットして、あと1ヶ月間家でやってくださいと、はい、であの家でどれぐらいちゃんとやったかっていうのが、結局トレーナーの方にあのデータで日々見えるんで、うん、もうやったらすぐあのメールで怒られてきますので、うん、今何々さんやりましたっていうのが、まあ、それで例えば、まあ、昔ちょっと僕が結構やってた時は、あのもし やられてなかったりとか、ある一定の2日に1回とか3日に1回ぐらい、あのいわゆるウェブっていうかですね、あのスカイプで、うん、あの 面談して、うん、でその場でやり方をチェックして、それからちょっと子供さんにとモチベーションを高める褒めたりとかして、であの続けてもらうというような感じのことをやってました、うん、なのでまあとにかく、まあ短くとも30分間のセッションを、まあ、週3回以上ですね、うん、やっぱり基本的にやってくださいと、まあ、いうことを、まあ、一応お教えしてます。水泳で球がありますよね、うん、あれがなかなか球が上にあの取れんかったのが、うん、これぐらいになってくるとなんかスッと取れたとなってくるとなんかスッと取れたと